このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。シーン、
早く早く今日はなんと181回放送 です、
はい、2月の3日からの放送開始ですね。
今晩は豆まきかな、寿司をかぶるかなっていう日ですね。
そうですね。北北東だそうで、
北北東今年、
うん、らしいですよ。
なるほどね、
まあ私は糖質カットしてますから関係ないなと思ってますが、
そば巻き寿司とかね、最近いろいろあるみたいだからね。
なるほど。いや、そば、も負けずと糖質が多いんですって。
あ、そうか。じゃあなんかあのサラダでも巻いといてください。
そうやね。
先週はね、結構暮らしの工夫についてみんなとお話しすることが多くって、週中にね、住友生命さんと、視覚障害のある私たちと暮らしの工夫をドカーあっと喋って、でその後週末ね、土曜日なんと10時から15時までですよ。4時間、これはズームで日本ライトハウス情報文化センターの ICT サロンオンズームということでね、トークは那覇市から、
おいや、やっぱりズームですね。
広島、そう、いろんなところからね、ご参加いただいて、リスナーの方もねご参加くださって、どうもありがとうございました。愛想なしのだった方、ごめんなさいね。はい。ということでね、そこでもう、暮らしの工夫っていうのをね、午後に、午前中もね、ちょっと合わせながらやったんですけど、午後に、アプリの紹介とかね、皆さんでどんなの使ってるみたいなことを話させてもらったので、そのあたりを今日の番組のね、後半でお伝えしたいと思いますよ。
いやいやいや、なんか、活動的ですね。
喋りまくってるしゃべ
り。私、特に何もなかったんで、神さんに連れられて、皆さんご存知でしょうか、私 のコートが燃えたという事件がありましたけど、
はい、代わりを買って。電池パックがね、爆発して。
そうです。
はい。放火魔直前。
これで新しいの買ってくださいと、お金をいただいたんですね。弁償していただいたんですけど、買ってなかったんですよ。そしてたまに仕事で行かなきゃいけないときに、ほとんどレジャーのジャンパーとかしか持ってないなということになりまして、
いい加減にしなさいということで、買いなさいということですね。
はいはい、今買えば今年のやつがもうバーゲンしてるから。
今からね、全然役に立つしね。
ということで、もう私珍しく自分のものを買い物に行きました。
コートらしきものを、ジャンパーではなく。
コートらしきもの、
はい、
微妙なところで、プライベートでもどっちでもいいような、デザインにしましたけど、
はい、
今お買い得なんですね。
そうですね、もうバーゲンの時期だからね、
ほとんどの商品がね、今売り始めないと残っちゃうっていうことでしょうかね。
そうちょうどね、もう寒さど真ん中、今着れるものがね、もう大放出なのでね、皆さんもちょっと行ってみてはどうですか。もうだいぶね、サイズもね、切れてきてるかもしれないけれどもね。ぜひぜひ、昨年放送の吉川千尋さんのアドバイスをもう一回聞いていただきながらね、
そうだ、
何を買いとこうか、みたいなことをね。
ぼーっと買ってきてしまいました。
思っていただいたらいいと思いますよ。
はい。では次のコーナーお楽しみに。
はい。今日は、防災の話と暮らしの工夫についてお届けします。
石川、まだまだ大変そうですね。
ですね。
今日の私が読んでる新聞のトップには、ドローンがすごく活躍してると、
そうですね、
道がね、まだちゃんとできてなくて、で車で行くと、もうすごい時間かかるのが、ドローンだと10分で着くということで、薬を運ぶとかね、そういう用途ですけども、そういう時代が来てるんだなということです。 でね、今回の地震も、ほら、東南海地震の関係だとかなんとか最初の方に言ってましたけども、今のうちに準備しとかなきゃいけないことがあるんだろうなと思って。
何にもないときはそうだろうな、みたいなことを、
そう
なんと
なんで
なく
す
思っててもね、結局、用意しないままになっちゃうことが多いのか
そう
な、
なん
と
ですよ
思うん
ね。
ですけど。
なので今日はその手の話題の1回目として、何をどれだけ備蓄しといたらいいのというのについて調べてみました。
ご自宅で。
まずこれは持って歩くじゃなくて自宅用ね。まず飲料水が必ずいりますよと。目安はね、1人1日3リットルだそうです。
いやー、それはね、結構な量を置かないといけ
ね。
ないじゃん。1人3リットルっている
ん
ね、
ですって。
売ってるやつ2リットルでし
2
ょ？
リットル
ま
で
た
す
中
よ。
途半端な、ね、数字持ってくるね。2リットルやのに3リットル？
じゃあ4リットルでもいいんですけどね。
そんだけ
まあ、
を入れ
要
ると
は
ね。
2人で3本いるということかな。2リットルのボトルがね。まあ、料理に使ったり、水として飲んだりとか、いうことなんですよ。それから、お顔を洗うとかも必要
そ
にな
れ
る
と
かも
か
し
も入れて、トイレも入ってるんですか、そ
れない。トイレ
れ。
入ってないです。
顔洗うまで？
ぐらいまでね、飲んでもいいレベルの水という意味ですけどね。それからね、次は言わずと知れた非常食。最低3日分は用意しましょうって
さっき
感じ。
の水は何日分やったんですか？
一人一日3リットルなんで、何日分というのは首相官邸ホームページのところには書いてなかったんですけども、まあ、ちょっとした災害に備えるんだったら3日分。
3日分ってことは、
1人9リットルになりましたね、水は。
ややこしいな、9リットル、18リットル、
2人で18リット
9本、9本か。
ル。
2リットルを9
一
本。
升瓶10本。
一升瓶10
一
本。
升瓶って言ったらお酒しか入ってないですね。だそうです。で、非常食の方は、まあ、まずとりあえず最低限が3日分で、ご
3日
飯は
分ぐらい。
ね、普通のご飯じゃ炊けないかもしれないので、アルファ米がいいですよって。
水かけたらいいやつですね。
ね、そうそう、僕もアルファ米知らなかった。ご飯は炊いた後に乾燥させて作った加工米だそうで、お湯でも水でもご飯に戻るそうです。それからあと、ビスケット、チョコレート。なぜか板チョコって書いてあった。板チョコじゃないとダメなのか
なんでやろう、固形、個包装わかんねやろか。
ね。
わ
それ
から
から
へん
まあ、
な。
有名な乾パンね。歯が丈夫な方はどうぞ。
まあね、あかん方はね、水に浸してお召し上がりください。
ね。まあ、栄養のバランスがどうのこうのということは書いてなかったですけど、とりあえず持ちこたえるために、こういう非常食があったらいいですよと。
フルグラと、ロングライフの牛乳とかでもいいんじゃないのね。
ああ、もちろんいいでしょう
ね。
ね。
長く持つ牛乳とかね。もう普段から食べてる方はね、それをずっとちょっと多めに買っといて、順番に食べていって、いつもある状態。うちなんかそうですけどね。
ね、
そういう
缶
系
詰
の
と
も
か
の。
ね、瓶詰めとかももちろんいいですよね。
常にね、なんか回
冷
して食べ
凍
る、
庫の
回し
中
て
の
飲む
も
み
の
たい
は
な。
溶けるかもしれ
ダ
な
メ
い
な
の
んで
です
ね。
ということです。あとそれからね、日常生活にどうしても必要なものとして、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、マッチもないんですよね、日頃。
マッチ何使うんですか？
マッチ、ガスが止まったら、マッチで火を起こさなきゃいけないことがあるとか、
なのかな？
ろうそくに火を灯さなきゃいけないとか。
ほら、ろうそくとかダメって言うじゃないですか。こけるから危ないとかね。何やろ？
まあ、
ガスかな？
いや、ガス来ないから。
何やろ？
あと、カセッ
な
トコンロね。
あ。
これは必要でしょうね。役に立つでしょうね。その地域がね、都市ガスではなくって、プロパンガスのエリアだったら、もうそれはカセットコンロみたいなもんですから、役に立
まあ、
つ
そん
か
な
も
ん
し
な
れ
か
ませ
な
ん
か
ね。
ないよね、きっとね。
都市ガスの人たちはカセットコンロを用意しとかないと、マッチを買って、その辺の木を燃やすと。
怒られるわ、そんなんしたら。
いうことです。で、今は、 ちょっとした災害で最低限、ミニマムですけども、大規模災害に備えるんだったら、1週間分が望ましいですって書いてありました。えらい量になりますよ。
住んでいらっしゃるね、地域の特性にもきっとよるでしょうね。ね、今回のね、輪島とか千葉の方、そこに行く道がもう少ないとかね。もう街中にいらっしゃる方だったらどっからでもなんか荷物が届くようなとこは、まあ1週間はいらんやろうなとかいろんなね、
ね、それぞれね、それは
勘定して決めて、ね、地域特性にもね、よると思いますよね。はい、うん、
は
い。
あと大事なことで、さっきのトイレの水ね、生活用水は飲み水とは別に溜めておく必要がありますよと。まあ、お風呂に溜めとくというのはよくやる手ですけども、それだけじゃ足りなくなるから、ポリタンクに水道水を溜めておくということだそうです。う
ん、どこに置いとくのそれ。
いやどこかに置いとくんですね。
あれかな、雨水をね、結構なんかそれを回してるとかっていう話を聞いたりもしますよね。なんか。
まあ、我が家、薄いタンクっていうのがありますね。ついてます。
ほんほんほん。とかね、お風呂も溜めとくっていうよりか、まあ、入って、次、入るときまで、
そのまましとくってことですね。
そのままにし
ね。
いや、洗濯に使っちゃうな、
うん、いや、使っちゃったらもう逆に、洗って、綺麗なやつを溜めといて、追い炊きで沸かすとかね。
うち、お湯が出てくるやつやから炊けない。
追い炊きできない。
できない。
ああ、そう。うち、両方できそうな気しますけどね。日頃、お湯入れますけど。
うちはね、お湯が出るやつですね。トイレね、やっぱりトイレの話ってよく言われてて、そこ、何ですかね、不潔とかなんとかっていうよりも、病気がね、そこから発生するっていうことですよね。
うんうん、そうですね。それが大きいです ね。それから、トイレに行きたいのを我慢して体調を壊すとかね、あるみたいですね。
固形トイレの話とかはないんですか、そこには。
あ、そこには出てなかった。避難所用の話はまた別に出てくるんだと思います。これも家に備蓄しとくのにどれぐらいのというバージョンです。
なんか固めるトイレのを買いましたとかっていう話とかも聞いたり、うん、とか ね、猫砂を買っといて袋に入れてトイレに使うみたいな話をね、ちょっと聞いたりしたこと、
なるほどね。避難所に行く可能性がある方は、それは、必要ですね。
自分家よ、
自分家でも使えますけどね。
そうそうそう、
うん、我が家はね、水がね、ちょっと歩けば坂瀬川という川の近くに住んでるんですけど
おじいさんは川に洗濯に、そうそうそう、おばあさんは
というかね、坂瀬川の周りってちっちゃな溝がね、じゃんじゃん水流れてるんですよ。だから溝というよりも小さな川がいっぱいあるんですよ。でそこでバケツですくってくることはできるなと。
そこの水っていうのは、うん、例えば名水百選とかに出てそれでウイスキー飲んだら美味しいとか、そんな水じゃないの。いや、
それほど綺麗な水ではないけど、
美しくはないの。
もうちょっと上流行くと人が住んでなくなりますけどね、まあそういう水だったら飲めるかもしれませんね。というようなことで、まあ今日は家に食料、飲料をどのくらい備蓄したらいいのかと、いうことについて調べてみました。
はい、もうためっぱなしじゃなくてね、日頃からそういうのをね、くるくる回しながら飲んだりとか食べたりとかね、そういうことしてるとね、わざわざ感がないくっていいのかなと思います、
はい、ということで、はい、皆さんも善を急げですよ、はい。はい、ブレイクコーナーですけど、武田さん何食べる？
ね、最近ね、よくお土産をいただくんですけど、今日いただいたお土産はじゃん。なんだこれは。
じゃん。
何て言うんですね、これは。
月化粧。
月化粧。お月様もお化粧するのでしょうか。
そういう意味、月夜の薄暗くらいところで化粧しましょうという意味じゃない。
お月様もお化粧するのでしょうか。
そういえば 月に着陸しましたね、日本の人工衛星が。
もしかするとこれは泉佐野のお菓子でしょうか。条文のね、職員のね、がね、また一人退職なさって、それのご挨拶でいただいた、まあ丸のお饅頭でしょうか。私はこれを、
ね、
聞きながら、なんだろうな、ポコ割っちゃおうかな、間に
あんこ入ってるんかな、
黄身あんかな、
うん、なんか白っぽいな。
私は美味しくいただきながら山口さんの話でも聞こうかしら、
うん、そうですね、うん、あの突然私に連絡が来まして、うん、ちょっと連絡忘れてたんですけど、うん、明日30周年のイベントやりますとか言われて行ってまいりました、
30周年なんと
社員番号1番ですからね私、
ということは
最初から
こちらの会社ですね。初めはタイムズやった、初めはタイムズやったんですか、
うん、一番最初はね JTEC という名前でした。
JTEC？ そこからタイムズになり、
ジャパンテクノロジーの意味ね、はい、でそれで最初はねあのスタッフがみんなあの関連会社のメンテナンスとか修理とかいう技術者の集団だったんです、
うんなんか話を勝手に進めてますけど、え何のこと何のことと思っていらっしゃる方え拡大読書機メーカーのね、メーカーと言っていいんでしょうか。
一時期メーカーでしたね、
うん、システムギアビジョンさんが30周年を迎えたということですね。
最初はメンテナンスやってたんですけど、うん、好きにやれって言われて掘り出されたもんですから、うん、好きにやり始めたのが拡大読書機なんですね。
はじめ拡大読書機とかそういう福祉機器を好きにやれっていう話じゃなくて、
お題はなかったんです。
へー、何をもって拡大読書機？
あのね、福祉機器店っていうのが時々あるじゃないですか、うん、まあみんなローテクの機械ばっかりだなと思って、で、うん、私のもともとの出身は日本で最初にコンピューターを実用化した会社だったんですよ。でコンピューターの技術者いっぱいいたんで、うん、まあそこで何か作ればきっと福祉機器でも、うんうん、よその商品とぐんと差のつくものが作れるだろうと思って、うん、で物色してたら、うん、拡大読書機に出会ったと、ことですね、
うん、
まあ拡大読書機に出会ったというよりも出会ったのが人ですね、
うん、
当時ライトハウスにおられた日比野清さんに出会いまして、で、あの方が個人輸入で、なんか日本でせっかくあの日常生活用給付制度というのができたんだけど、日本であの買える機会がないんだよとかなんとか、関東の方ですからね。
30年前は拡大読書機ってそんななかったんですね。
なかったんです。で、19万8000円というのが最初についた値段なんですけども、うん、その値段で買える機器が全くなかった。
高かったんですか、もっと。
もっと高かった。だからマウスのような機械で手のひらに入るカメラだけがその値段19万8000円で、モニターはテレビにつないでねというような。
ああ、なんとなくイメージできてきたぞ。なんか、うん、私がそういう拡大読書機とかを知ったのはその20年ぐらい前ですけど、うん、その時でも昔こんなんあったよねっていうのはペン先になんかついてて、それでこうなぞっていったら画面に映るというのをなんか見た記憶がありますけど、
一番最初のモデルはほぼマウスです、うん、マウスの中にカメラが仕込んであるみたいな、
うん、
ここからうちはあのちゃんとモニターが前にあって下に本を置いてという長時間使えるタイプをやっていきたくて、そこから始めまして、恐ろしいことにね、その年から10年間でね新商品10も出してるんですよ、毎年 1種類は。
うーん、
よくやるわと自分で思いましたけど、
うーん、
そんなこんなで、当時思い出すのは会社に、目標1日1台って書いてましたね1日1台売るのが目標でした。
なるほどなるほどね、
うん、で月20台ってなんで30じゃないのってツッコミが入りましたけど、
休みあるから
そうそう、
うん、休みすぎじゃないですか
ということで、それでもう一つだけ、あのね、うん、実は30年会社が持つという確率どのぐらいか知ってます？
あのね、めちゃめちゃ低かったと思いますよ。もうなんかあのね、90% ぐらいなくなるとかっていう話じゃなかったですか？
1万社で2社、うん、2.5 社。
ああ、もっと、もっと。
0.025 だそうです。うん、まあ、よくぞ生き延びたなという、うん、あのみんなで妙に感心し合ったといううちわの会でした。
なるほどね。でね、今はもうトップシェアですもんね、拡大読書機では。
そうですね、1日、1月20台以上に1日に出荷しますね。
ああ、なるほど、ポットとか。
うん、
ポット、みんなポット食ってポットかなと思って、ポットの形のね、拡大読書機とかね、メガネ型とかね、はい、いろいろ形も変わってきましたが、
はい、ということで音楽いきましょうか。
はい、寒いからね、滋賀の星ですね、 TM レボリューションのホワイトブレス。 さっきね、私が美味しくいただいてたね、雪化粧っていうのは、大阪の三崎町のお菓子なんですって。はい、南の方ですね。はい、というわけでね、先週か。結構ね、たくさんの方とね、視覚障害の方の暮らしの工夫っていう話をね、たっぷりもたっぷりしたんですけど、その中でいくらかね、アプリの話が出ていたので、今日は皆さんから出たアプリの話ですね。アプリとか機能について、スマートフォンで使える、ような何かについてね、お話ししたいと思います。はい。はい、まずやっぱりね、見えないと困るのが文字ですよね。みんな文字どうしてんの？冷蔵庫の中の整理とかどうしてんの？とかね、書類の整理とかどうしてんの？っていう話がね、やっぱ常に出る話ですよね。うん、で、はい、結構使ってらっしゃるのがね、Seeing AI だとかね、ミジョンであるとかね、うん、関東の方ではね、サリバンプラスを使ってる方がね、結構多かったりとかもしますけど、本当に文字を読む、色を見てくれる、お札の識別をしてくれる、風景を説明してくれるっていうね、機能がポーンって揃ったね、アプリが。
そうですね、うん、増えてきましたよね。
そうですよね。でも最近、うん、初めの頃はね、ちょっと高かったものも今はもう無料ですからね、どれがいいのっていう話にもなったんですけど、もうね、やっぱりね、使い勝手だと思いますね、その方の。
うん、
私はこの色の説明が好きとかね。
うん、なるほど。
これはちょっと。
個性があるんですね、それぞれ。
そうなんですよ。エンビジョンなんかだとね、色の種類がすごく豊富なので、私はあれぐらい豊富に言ってくれるのが好きとかね。いやいや、あれ多すぎるっていう方とかね。うん。うん、あと、シーイング AI なんかだと、たくさんの書類をバーッとか、ポイントカード、自分が探しているものをバーバーと読ませるときには、次々、紙を変えると、読み上げが変わっていくのが、あれが好きとかね。他のものだったら最初から最後まで読み上げちゃったりしてね、もう紙変えてるのにまだ読んでるわっていうのがあったりするのでね、そんな話があったりとか。
なるほどね。うん、あと専用じゃないけど Google レンズだって結構使えますよね。
そうですね、本当増えてきましたよね、 Google レンズ、うん、あと LINE の機能の中でね、テキスト翻訳っていうのがあったりして、 LINE でなんか写真とか送られてきた場合、チラシとかですよね、ああいうものが送られてきた場合は、うん、テキスト翻訳なんかかけたりするとそこそこ読んだりしてくれるとかね、うん、とかチラシ送られてきた場合には、普通だったらね、なんか写真の共有で他のアプリを立ち上げて OCR にかけたりするんですけど、 LINE の場合は転送でタップすると、うん、他のアプリとかですね、シーイング AI で認識するとかね、うん、Be My AI ですね、もうめちゃめちゃ詳しい、うん、Be My AI すごいねっていう話がやっぱりありました。 Be My AI でね、認識させて、認識って言わないんだよね、あれね、解析って言ってるぐらいね、詳しく Be My AI で解析するっていうので、写真の中に入っている文字をバーッと読んで、でそこで拾い読みしたいところだけまたね、チャットでこれの時間何時みたいなことを聞くとね、そこの紙に書いてある中の時間の部分だけを読み上げてくれたりとかね、 Be My AI すごいねっていう話もたくさん出てましたし、うん、あと LINE で言うと、 LINE のお友達、まあ普通のね、みんなお友達とかね、家族とね、LINE やってらっしゃると思うんですけど、サポートしてくれるお友達っていうのがね、ちょうど1年前、もうちょっと先かな、春頃にね、ご案内しましたけど、AI チャットくんっていうやつね、覚えてますか、うんうん、マグさん。
はいはい、覚えてますよ。
ね、適当に箇条書きにして、日時とか場所とか、内容をパラパラっと箇条書きにすると、それを、もう体裁のいい文章に仕上げてくれるとかね、そういう AI チャットくんとね、お友達になっておくとかね、 AI チャットくんで検索したいと思う。普通に本当のリアルお友達じゃないのでね、そういう何でしょうかね、うん、機能とつながっておくみたいなイメージでしょうかね。で、
そうですね、
うん、AI チャットくんで作った文章をみんなで聞いてね、すごいな、体裁いいなみたいなことをね、
うん、そうそうそう、
話しさせていただいたりとか、あと、文字読み上げの部分ではね、いやバリグッド君私やっぱり好きよ。
何グッド君だって？
バリグッド君っていうね、まあ、めちゃめちゃええやろ君みたいなね、そういうイメージでしょうかね。どこだったかな、九州の方の 大学で作ったやつやったと思うんですけど、写真をなんか紙でもらいます。なんて書いてあるんだろうと思ったら、それパシャッと写して LINE で送ると、まあ即返ってくるというね、こんな字書いてあるよっていうのがね、返ってくる。それ便利に使ってるよっていう方もね、そ
もう使っ
う。
たもの勝ちですね。
そう、私もね、ああ、そういえばあったなーとか思って、最近、すっかり存在忘れてたわとか思いながら、で、やっぱりね、他の、こう、喋りながらね、試してる人の、あ、これいいなーとかっていうお声があったりとかね、バリグッド君、LINE お友達ですね、になっておくとかね、まあ、そんなものがあったりとか、あとですね、端末を使ったりっていう話もあったりするんですけど、そうだ、もう一つ。この日じゃないんですけど、昨日は大阪市のね、視覚障害者福祉協会さんの iPhone 講習会、私講師させていただいてるんですけど、そこでお外に行って使えるアプリのね、ご紹介なんかしてたんですけど、まあ、アイナビとオコ。オコはね、この番組でもまだ紹介してないかなと思うんですけど、信号の色をね、教えてくれるアプリですね。
おこってどんな字を書くんですか？
OKO。
OKO。
OKO ですね。でね、これ、こう文字入力難しい人、どうやって検索しやすいかなとかって言ったんですけど、OKO、視覚障害、アップストアで検索みたいなことでやると、わりかし出てきますね。OKO、OKO とかね、OKO、アップストアで探してって言っても、なかなかね、それ難しいんですけど、アップストアで OKO。OKO。視覚障害とかね。で、検索すると結構出てきたりした、なんかして。これがね、信号の色を見るだけにアプリ立ち上げてめんどくさいなーみたいなことをね、かも
言う
ねー
人い
み
る
た
で
い
しょう
な、
ね。
そうなんだけど、どう？と思って、まあとりあえずご紹介して、でもすっごい早いんですよーとか言って。で、ちょっと入れて、じゃあちょっと外行って試してみてくるわみたいなことをね、言ってた方が、すごい、これはまた別の機会の時でも、別の、分科会かなんかわかんないですけどね、そこでも紹介してほしいとかね、他の人にも紹介してほしいとか言って。なぜね、早いのね、アプリを立ち上げてから色を言うまで。
なるほどね。
そう。青。ピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピ
一番ビビってなかなか発売に至らない商品なんですよね。
うん、ああ、ね、怖いんですよね、やっぱりね。
怖いんですよ。
そう、
もうね、買う前にこれだけ約束してもらわなきゃいけないみたいなのを、誓約書みたいなのをね、交わすみたいな話がよく出るんですよ。
うん、あります、あり
ました
。
ほぼ買うなって言ってるような。
どうでしょうかね。なんか、それ2段階ぐらいありましたかね。うん、同意する。で、同意するでタップすると、もう一度完璧じゃないかもしれないよ、みたいなね。そうそう、ちゃんとあの杖で確認してよ、周りを確認してよ、とかね。で、それに同意をする。で、ダブルタップして、うん、メールアドレスを登録していただいて。
みたいなのが多いですね。
うん、そうですね。
でもまあ、使う方の人はあれですよ。100% じゃないと思って、うん、使えば問題ないと思います。
そう、
何もないよりは。
それじゃなくってもね、なんかね、あれだけ早くね、返してもらえるとね、大体あの、なんか調べてるうちにどうだろうな、こうだろうなとか思ってるうちに信号ってどんどん変わっていきますからね。そうですね。もう取り残されちゃうから、もうあの速さ、アプリ立ち上げたらすぐ読むあの速さはね、なかなか早いです。
ということで、
あ、そうなんだ。黄色になったら、あ、ちょっとあの間隔置いてピーピーピーってなるんやとか言いながらね、あの帰りも喜んで帰られましたけどね、うん。そんなものがあったりとかね。アイナビ使ってる方もね、やっぱり多かったですね。それと
アイナビやっぱりね。
その次の日もね、一人旅行、一人旅するんだなんていう人もいらっしゃったりとかね。使うんだろうか、アイナビ。うん、
そうなんでしょうね。まあ、アイナビももう心配していろんなこと言ってきてると思いますけど。要はデータをたくさん入れてないエリアに行くと、ちょっと性能落ちますよとか言って一生懸命言ってますよね。
そうでしょうね。とか、あと街中なんかでもね、高架の横なんかだとね、GPS が届きにくいのか、うん、
なるほど、
地下がダメなのかもねみたいな話はね、皆さんなんとなく想像つくと思うんですけど、高いビルの横とかもね、ちょっと、
うん、そうなんですよ。電波はね、反射するんですよ。だから、まっすぐ人工衛星から来た電波じゃなくて、どこか近くのビルに跳ね返った電波が結構強く入ってくると、間違っちゃうということがあることを承知の上で。
そうそうですね。承知の上で、まあそういうこともあるかもね、なんだけど、まあ使うと、よりきっとね、皆さんの行動範囲が広くなっちゃうんじゃないかなと思って、うん、これ一本でバッチしようみたいなのは、なかなか難しいかもしれないけれど、役立ててもらうとね。
そうそう。まず使い始めて、初めて性能が上がっていくんですから。
うん、そうですね。皆さんでね、さっきの信号のおこなんかでもね、間違ったら教えてねとかね、間違ったら申告してください、みたいな、うん、なんかね、書いてあったりとかね。そうやって、どんどんどんどんより良くなっていくと思うので、どんどんどんどん皆さんもね、安全に気をつけながらね、利用してもらったらいいと思いますよ。
私まだガラケーとか言う人、そろそろ頑張って買いましょう。
目の代わりになるアプリがね、山盛りですので、ぜひぜひ、いろんなところにちょっと問い合わせてみてくださいね。はい。
ですね、近畿日本通人さんからニュースが、まあこれは営業といえば営業なんでしょうけど、
そうですね、こんなツアーあるよっていうのがね、視覚障害者向けですよね、これは ね、
とっても珍しいツアーです。視覚障害者自動車運転ツアーって、自分で運転してツアーに行くわけではないです。
じゃあじゃないじゃないね、
ツアーに行って運転してみるんですね。
そうそうそうそう、ね、安全な場所、まさかね、公道じゃないですよ、そういうところで、あ、なんか一回ね、車乗ってみたいんだよねとかね、あの車の運転してた時のね、あの感じをね、またやってみたいなみたいな方ってやっぱりいるじゃないですかね。
そうですね、
まあ、自転車とかバイクとかだったらね、結構出てきましたけど、うん、車です。
はい、で今回は関東方面ですけども、
まあ、いつも関東ちゃうかな、毎回これ確か、
うん、まあ皆さんがリクエストすれば関西もやってくれると思うんですけどね、ツアー名は視覚障害者自動車運転ツアーで、3月の26日から東京の JR 上野駅の公園前改札で待ち合わせしていくんだそうですけど、どこに行くかというと、専用バスでモビリティリゾートモテギというところに行くんだそうです。サーキットのあるとこですね。でここで運転体験ができるそうです。どんな運転体験かというと、まあ普通の運転、それから雪道ブレーキ体験、それからスポーツカーに同乗する体験、
いろんなのあるんだね、
それからね、オーバルコース、オーバルコースってわかります？
丸いの、
卵型のコース、アメリカでインディーシリーズと言われるレースがある、
くるくるくるくるくるくる回るやつですね。そうそうそう、
だそうですよ。
あのね、1泊2日でね、まあ、10万弱ですけど、もうすごいいい経験になったとかって言ってる人とかもいてたりとかね、もう好きな方はね、たまらんと思いますので、ぜひぜひ気になった方は近畿日本ツーリスト、
そうです、
はい、お尋ねくださいね、はい、ということでね、寒くなってきましたけど、3月に向けてのツアーとかもね、あるわけですね、
そうですね、
こういう時期になってきたかな、暖かくなったらどこに行こう、
ね、あの今年ね早いんですよ、一番早いのは花粉症が私もう始まりました、
この寒いのに。
そう、1ヶ月も早く、もう本当にもう早いですねと耳鼻科の先生が嬉しそうでした。
梅は咲いたか、桜はまだやけど、まあ、っていう感じですね。
そうなんです、
杉はもうなんですね、は
い、そうなんですよ、はい、皆さんもお大事で早めがいいですよ、
はい、そうですね、寒いですけどね、ちょっとね、もうちょっとした梅が咲き始めたりとかね、冬の花が楽しい季節になってきましたので、またお出かけください、
はい、
それではまた来週、
はい、さようなら、
さようなら。